皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉を通して神様の心に触れていく時間を持っていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここではペテロがもう一人の弟子と一緒にイエス様について大祭司の庭にまで入ってくる場面が描かれています。しかし、ペテロは一生懸命、大祭司の庭にまで入ったんですけれども、いろいろな人からお前はイエスの弟子だろうと言われて、3度イエス様の弟子であることを否定してしまいます。またその一方でイエス様は尋問を受けるんですけれども、様々な平手打ちにあったりひどい目に遭いながらも神様に従ったことに対して大胆に語りまた振る舞っています。今日のこの御言葉から何が教えられるのか、ご一緒に見ていってみましょう。
ヨハネの福音書18章15節から27節。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を撃つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたはそのであの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。
まず、ここでは模範となる姿をイエス様から見ることができ、また私たちが学ぶべきことをペテロの姿から見ることができると思います。ではイエス様のどのようなところを学ぶことができるのでしょうか。イエス様はここで、尋問にあっています。様々なことを尋問されるんですが、このような権威ある立場の中にあってもイエス様は大胆に自分のなされたこと、自分が神様に従って行ったことに対して、大胆に振る舞い、また大胆に弁明をしています。もちろんイエス様はここで自分が十字架につけられること、かかられることになることをすでにご存知でしたし、またこの前には御心ならばこの杯を取り除いてくださいとお父様にお祈りしたほど恐れてもいました。もちろんイエス様は神様ですけれども、また同時にイエス様は人間でもあられるので、どれほどこの試練を知って、苦しんだか、またこれが本当に大変なことに思われたかわかりません。しかし今日の聖書箇所を見るとイエス様はとてもこう恐れがないような状態で、また大胆にご自分のことを語られている、そのような姿を見ることができます。イエス様はどうしてこのように大胆になることができたのでしょうか。なぜならばこの前の段階でイエス様はゲッセマネの園で、本音で神様に恐れを告白し、また心から助けを求めて祈っています。このような祈りがあったからこそイエス様はこの本当に最大の困難、最大の危機の中で 聖霊に満たされて大胆に振る舞うことができるようになりました。ここから私たちはイエス様のように大胆に振る舞うためには、前もって祈り備えることが必要であることがわかります。私たちには祈ることが本当に与えられて、そういう特権が与えられていることをもう一度思い返したいと思うんですね。そして本当に恐ろしい時、困った時、また苦しみが前に立ちはだかっているような時に、本当に心から神様に向かって助けてくださいと祈り、またできれば本当にこの苦しみを取り除いてくださいと祈りながら、神様に力をいただき、また知恵をいただき、聖霊様に満たされて立ち向かうことができるように、まず何よりも祈って備える、そのような時を持ちたいと思います。また一方で、ペテロは、どうだったかというと、ペテロはここで本当にこう、恐れに支配されている姿を見ることができるんですけれども、しかし私たちはペテロを責めることは決してできないことがもうわかります。ペテロは、こう何度もこのように3度もイエス様を否定した人として、出てきてしまうんですけれども、実はペテロほど一生懸命頑張った人は他の弟子の中ではいないんじゃないかなと思うんですね。他の弟子たちはもっと前に逃げてしまいましたし、またみんなチリチリになってしまって、決してもうイエス様のそばに寄ろうともしなかったんですけれども、ペテロは限界まで頑張ったんですね。ペテロは頑張ってイエス様についていこうとしました。そして、大祭司の庭のところまでついていって、入っていって、なるべくイエス様の近くにいようとしたわけです。ペテロは本当によく頑張ったんですけれども、しかし、ここが人間の力の限界でした。結局ペテロは恐れに支配されてしまって、3回もイエス様を知らないと言ってしまったんですね。この原因はどこにあるのかというと、ペテロの出発点は自分はできますと思っていたところにあります。ペテロはイエス様にこの私を知らないと言うでしょうと予告されたときに、いえいえ、私はあなたのためには命も捨てますよというふうに告白したんですね。ペテロはとっても自分に自信がありました。自分は頑張ってできると思っていました。また実際にイエス様に付き従っていく中で、ペテロは本当に一生懸命イエス様に従った人でもありました。イエス様の言葉に従って海の上も歩いてみたり、また本当に頑張ってイエス様についていった、こう熱心な弟子だったんですね。ですからペテロは、いや、自分はイエス様のためなら命だって捨てるよと心から思っていたわけです。しかしその結果どうなってしまったかというと、祈っていなさいと言われた時に祈ることができずに眠り込んでしまいました。そしてこの一番大変な時期に自分の力だけで頑張ってしまったんですけれども、人間の限界に倒れてしまってイエス様を否定してしまったわけです。このようにこんなに頑張ったペテロでさえも、ここが限界であることがよくわかります。ですから私たちはここから学ぶことができるたくさんのいい点があると思うんですけれども、私たちはできると思うところから始めると限界が早くやってきます。しかし私はできません、私はもう降参です、もう神様に頼るしか私はないんですというところから始めると、実は自分が思っていたよりももっともっと聖霊に満たされて、もっともっと聖霊様の力によって自分が思ってもいないようなところまでたどり着くことができるということです。できないということが本当に心から思えると、心から神様に助けを求めて祈るようになります。そして本音で祈ると神様がそこに力を表してくださり、また私たちの足りないところに豊かに力を注ぎ込んでくださる、そのことを体験することができるのです。ですから私たちはできるというところから始めるのではなくて、私にはできない というところから始めたいと思います。そして、でもそこで終わりにしてしまうと、私はできないできないで終わってしまって、何も挑戦することができないので、そうではなくて、私にはできないけれども、神様にはできます。だから私にはできないので、神様は助けてくださいと、心から祈ることから始めていきたいんですね。そうするならば、本当に私たちは聖霊様がどのように働いてくださるのかを、たくさん体験することができるようになります。私もたくさんそういうことを体験しましたけれども、私がですね、いつも疑問に思っていたことの一つに、どうして神様は私ができないと思っていること、私が苦手だ、私はそっちには行きたくないと思うことをさせるんだろうなと思ったことがありました。たびたびそういうことがあってですね、私は本当にこれはしたくないな、こう、例えば部長にはなりたくないなと思ったら部長になったり、これは本当に自分は苦手だから、こういう仕事だけはしたくないなと思っていたのに、そっちの仕事を任されたり、そういうことがたくさんあって、どうして神様はこんなにこうできることをやらせてくれればいいのに、またできる人にその仕事はやらせればいいのに、どうしてできないと思う私にこういうことをさせるんだろうと思ったことがあるんですね。そして、まあ神様に祈っていた時に、学びで本当にこれ神様から来たなと思う答えをいただきました。それはですね、得意だと思うことにはそれほど私たちは神様の助けを求めることができないけれども、できないと思うことには本当に心から神様だけに頼って、また神様に助けを求める。だからこそ神様に頼って、神様の力によって全てのことを行うことができるし、またこう全てのことを行った後もその栄光を神様にお返しすることができる。だから私たちは本当にそういう苦手なことを任されるときには神様の力にそれだけより頼むことができるようになるから、神様がそうされているんだよということを聞いて、心から納得したことがあるんですね。もちろん得意なことでも神様にもっともっとより頼むならば、もっともっと神様の力を体験することでしょうし、またできない時にはもっと素直にへり下って神様に頼ることができることと思います。私たちは今目の前のことに対して、それが得意なことであっても、また不得意なことであったとしても、どちらにしても私の力には限界がありますという告白から、神様に、その告白をすることから、すべてのことを始めていきたいと思います。そして、もっともっと聖霊様が自由に働いてくださることができるように、自分ができないことを告白し、また聖霊様の力を本当に求めて、より頼む、そのことから、その姿勢から、すべてのことを始めていきたいと思います。降参から始まると、すべてのことを勝利するようになりますし、また、それが神様の栄光になることができる。そのことを、このイエス様の姿からも、また、ペテロの姿からも学ぶことができます。ペテロも、この後、聖霊に満たされてからは、完全に、神様により頼んで、聖霊様により頼んで、様々な勝利を体験するようになりました。私たちも、このイエス様の姿に倣って、また、ペテロの反省点を踏まえて、神様にもっともっとより頼む人生を歩み始めましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、 エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。